楠田優の人事セントラルステーション、最新の人事情報プラットフォーム番組、日本最大級の人事エグゼクティブクラスのコンソーシアムと HR テクノロジーインスティテュートの代表を務め、シンガソングライターとしても活躍する楠田優が、有名企業の人事や人事をサポートする企業の方をゲストに迎えて、第4次産業革命時代に我が国の人事がなすべきことを模索しながら情報提供していきます。この番組は株式会社アカリク、株式会社ロックス、タレンタ株式会社、株式会社 AW ステージの提供でお送りいたします。
楠田優の人事セントラルステーション、最新の人事情報プラットフォーム番組、パーソナリティの楠田優です。皆さんこんにちは。もう4月もね、15日になり、いかがお過ごしでしょうかね。もう今年はね、4月1日はね、入社式がね、皆さんね、会場でできましたよね。いつも言いますけどしね、2020年の4月1日はもうコロナでね、なんか会場集めらんないぞみたいな、オンラインでさ、入社式やるんだぜみたいなとか、入社式できなかったねみたいな会ありましたけども、やっとねパンデミック乗り越えてね、普通のね生活に戻れてよかったですね。今日は東京港区のですね、田町にある沖電機さんのオフィスからですねお送りしていますけども、田町の駅から歩いてる時にね、もうピンク色のねお花がね満開になっていてね、すごく綺麗だったね。そんな中でね、少し暖かくなってきましたから、ウキウキする時期になってきてると思います。
田村彩の健康ポイント、靴のかかとの外側が減っていませんか？靴のかかとの外側が減っていませんか？かかとをくっつけてまっすぐ立ったときに、膝やふくらはぎはついていますか？足の筋肉は意識をしないと外側に力が流れてしまいます。すると、足の内側の筋肉は衰え、歩くときに外側にばっかり負担がかかり、横脚や骨盤の歪み、また膝や足首などの痛みにつながる可能性が出てきます。電車に乗っている時や信号待ちをしている時、自分で歯を磨く時など、足を締めて立つ癖をつけ、ももの内側の筋肉を鍛えましょう。靴のかかとの外側が減っていませんか？
今日お送りするテーマは、沖グループにおける健康経営の取り組みになります。早速ゲストの方をご紹介いたしましょう。沖人事総務部健康推進担当の三浦愛子さんです。三浦さん、どうぞよろしくお願いします。
本日よろしくお願いいたします。
続きまして、株式会社 AW ステージ代表取締役社長の田村彩さんです。田村さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
田村さんさ、沖電機さん、はい、あなたすごいお世話になってるけどさ、はい、沖電機さんって言うとね、はい、僕、まず思い出すのがね、お金を下ろすね、ATM。
はい。
ATM ね、やっぱ毎日僕銀行行ってさ、お金を下ろしたり入金したりするけどさ、はい、正確だよな。
そうですね。
10万円下ろした時、12万円ぐらい降りてねえかなと思うんだけど、絶対10万しかない。
正確じゃない。
すごいよね。これね、沖電機さんね、結構すごいんですよ。で、今年7月にさ、1万円札と5000円札と1000円札が変わるじゃない。
はい。
ねえ。でもね、多分、今の1万円札、5000円札、1000円札もね、入金多分使えるんだよ。だこれがすごいよな。どうなってんだろうな、っていうふうに思いますけど、そこね、どうなってるかマル秘なんですけども、リスナーの皆さんもね、ATM 行った時は、多分、沖電機さんってそういうこと仕事してんだっていうふうにね、思っていただいたらいいんじゃないかな、っていうふうに、思います。早速ですけどもね、三浦さん。
はい。
あのね、私はね、企業の、統合報告書を読むのが趣味なんですよ。
そうなんですね。
で、沖電機さんの読んでね、先ほどさ、大きいプロサーブの社長にもね、お話ししたけどもね、健康経営についてね、あれだけたくさん書いてる会社ってね、意外とありそうでない。だからやっぱり多分、沖電機さんのカルチャーとしては、そう大切にして、 健康だっていうことをですね、一生懸命ね、長年やってる積み重ねで、多分あれだけのことが公開できたんじゃないかなと思いますね。
ありがとうございます。
それから昨年2023年は、スポーツ賞の何か取ったじゃないですか。なんだっけあれ？
はい、スポーツエールカンパニーという。そう。
スポーツエールカンパニー取ったっていうのがさ、統合報告書書いてあってさ、家で読んでてさ、声出しちゃって、すげえとか。あれすごいね。
ありがとうございます。
ああいうのをやっぱりやってるっていうのがやっぱりすごいなって思いますよね。やっぱりね、統合報告書でね、人事のところがね、なんか制度を変えたとか、どんな研修をやってるかとか、なんかそういうのを書いてる会社はあるんですよ。もちろん、沖電機さんも書いてますけども、でもその中で健康経営についてあんだけたくさん書いてるっていうのは、なんか書こうと思っても書けない会社もあるので、なんか書くためになんかやってるんじゃなくて、なんか日々やってることをなんか書けちゃったって感じ。いいですよね。で、僕はよくセミナーなんかでも言って、あなたもね、オーディエンスで来てたことあったと思うけども、健康経営をやるにあたって、なんか銘柄を取ることとか、ホワイト500を取るために何をやればいいんだっけって考えるのは間違いだよ。やっぱり人事とかは、重要なのは社員一人一人に寄り添ってるかっていうのが一番重要なんで、それを寄り添いながらいろんな身も心も健全なようにいろんなことを育成したりトレーニングしたりいろんなことをしていることによって結果的に取れちゃうんだよっていう話を僕はあんた聞いたことあるよね、それね。
はい。
そこが重要だと思うんだけど、沖電機さんってそういう思想ありそうですね。
そうですね。今現に私自身健康管理する上でですね、何かこの認定を受けるためにやりなさいって言われていることはなく、常に
言われてないっていうのはすごい。
はい。なので非常に推進してこう実務やっていく、まあ、現場の目線としては非常に社員の一人一人の健康を考えて、今の本当に何が必要かというところで、まあそこに集中して取り組んでいけるっていうところは非常にやりやすさは感じております。
なるほどね。ありがとうございます。じゃあ早速ですけども、この大きいプロサーブさんの役割と、あとはなんかサテライトオフィスがあるよという形の中で、最近では何かマシンを入れてなんかこう動かしたりするの、そういう場所があるとかって聞いたけど、
はい、
その辺の話も少ししていただきたいのと、
はい、
あとは憲法さんとの関係とかね、その辺の話をまず最初にしていただけますか？
はい、わかりました。じゃあまず大きいプロサーブというところの話、まあどういう役割かという話なんですけれども、大きいプロサーブは大きいの子会社にあたり、関係会社にあたりますけれども、グループのシェアド化を進める役割、機能を持っております。健康管理もその一つですけれども、人事ですとか、あと経理ですとか、教育、そういったような、まあ人に携わる部分の共通業務を大きいプロサーブに集約させて、まあ、グループの標準化だったり効率化だったり、より良いグループのあり方というのを考えていくというようなところの機能を担っている会社になります。
やっぱり人事の仕事って、多いじゃない。そういう中でやっぱりローテーションだけでやってるとジェネラリストになっていっちゃうので、やはりそういうシェアドを作るっていう一つの狙いは、やっぱプロフェッショナルの人材を作るっていうこと。それで、本社は、まあ人事の方たちは何人もいるんだけども、グループ会社がたくさんあると、グループ会社でも、そんな大きくないグループ会社があるじゃない。そうなっちゃうと人事が意外と素人だったりするわけよね。だからそういうこともなくなるように、なるべくグループ会社も全体的に、そのシェアドの会社の人たちがサポートするっていうのは、すごくね、2000年以降ね、そういうのすごい増えてきていて、それはね、素晴らしいことだなって僕はいつも思う。ね、その中で、健保さんとも同じビルの中にあるんでしょ？
そうなんです。健保組合ともですね、非常に距離が近くてですね、実際の、まあ、距離的なところで言うと、今は私自身が働くオフィスと同じオフィスの同じフロア。
同じフロアなんだ。
はい。そうなんです。
それはね、意外とね、そうじゃない方が多いよな。
そうですね。
本社と健康、がものすごく離れていて、人事の人行ったことないっていう人もいれば、うん、で憲法に行った時に本社の人事行ったことないです、そういう会社もある中でね、恵まれてるよ。
そうですね、非常に恵まれてるとか、
ね、考えたら従業員社員は一人なんだよね。その人に対してやってるわけでしょ。だからどっちもさ、自分社員はどっちも行くんだけども、
はい、
関係があるんだけども、連絡も来たり。だって人事と 憲法が全然さ、お互い知らないみたいな。やっぱ一人の人にサポート、従業員見てないってことになっちゃうじゃん。
うん、
だそういう意味ではね、すごくいいんじゃないか。
今日もこの収録の前に、憲法さんと廊下ですれ違って、
うん、
挨拶みたいな。
あ、そうだって
。お疲れ様っていうような
挨拶を交わして。いいな。
はい。
それは素晴らしい。だから、ね、お互いに分かってるってことやな、役割分担も、うん、コミュニケーションがいいってことですよね。
そうですね。よく相談もします。勝手に自分たちはこうしようと思って、こう進めて、って言っても、例えば、こう、憲法さんの視点では、いや、ちょっと、その視点で進められちゃうと、こっちはこういう視点で考えてるから、こう、うまく連携できなくなっちゃうよ、とかっていうこともあるので、なので、何か、こう、新しい取り組みをすることももちろんですけど、うん、継続してやっていることとかも、必ず、こうだよね、こうだよねって、こう、意識合わせというか、認識合わせとか、しながらこう進めているというところですね。
なるほど。それ素晴らしいね。
素晴らしいですね。すごく距離感が近くていいですね。
なるほどな。僕はこの芝浦オフィスの9階の話をね、今日田村とね、田町の駅から歩いてくるとき聞いたんだけどさ、なんか9階の話少ししてくださいよ。
はい。芝浦のオフィスの9階はサテライトオフィスということになっていまして、うん、健康の器具ですね。うん、
マシンガンだね。
はい、マシンを置いていったり、そのジムっていう空間ではないんですけど、働く環境にその健康を意識する、そのジムのこう用品だったり、うん、あとウォーキングキャンペーンを利用したですね、渡り通路のところに身長に合わせてどのぐらいの歩幅でこう歩くことがいいかっていう、こう歩幅のサインみたいなものもこう貼り付けてあったりとかするような空間になってます。
うんうん、
もともとこう狙いとしては、まあ、健康づくりってこう、仕事の中でやるとか、こう、仕事の外でやるっていうものではなくて、もう日常においてこう、意識して取り組むものだっていうことで、まあそういったところでこう、ボーダレス化を図りたいと。
ああ、それは素晴らしいね。
ということで、まあサテライトオフィスなので、まあ、基本的にこう、社員の方が個人だったり、こう、会議とかこう、ミーティングだったりでこう、使うような空間、の、まあ、スペースであるんですけど、その中にマシンを置いたり、うん、こう、ちょっと自由な発想とかアイデア、コミュニケーションが取れるように、キャンプサイトみたいな、椅子っていうんですかね。そういった空間で、まあ、場所の提供をしているというエリアになります。
そうするともう、仕事が終わった後にそこに行って、少しなんか運動したり、することもできる。
あ、そうですね。
休みに使ったりすることもできる。
はい、できますね。
ということですよね。そういうものがやっぱりオフィスの中のワンフロアにあることであるんだっていうだけで意識が高まりますよね。意外と人事とか健康系の仕事をしたことない現場の人、まあ、技術職の人でもそうです。営業でもそうですけども、どっちかっていうとそういう人たちの社員全体には比率高いわけですけども、そういう人って健康意識を高まる瞬間って健康診断の前日だけなんだよな。意外とね、明日健康診断だからさ、俺今日酒飲めないんだよ。今日だけ、1年に1回だけ酒飲まない日みたいな。ね。でも終わった日にもまたガブガブ飲んじゃう。一日で飲まなくてさ、それ飲んできちゃいけないって言われてるから飲まないのかもしんないけど、一日飲まなければ健康になるかって、そういうもんじゃないじゃない。
そうですね。
365分の1だけじゃダメだっていうことです。日常的に健康意識を高めるっていうのは重要ですよね。
はい。日常のこう、働く空間の中にそういった、目に入るっていうだけでも、こう、あって、こう、気づきじゃないですけど、
あって
こう、
素晴らしいですよね。もうだって一日8時間必ずしも全部が全部仕事に集中しなくちゃいけないわけではなくて、その中で、やっぱりちょっと一息つきたい時とか疲れた時とか、そういったふうに体を動かしたりとか、ちょっとリラックスできる空間に行くだけで気持ちもリフレッシュできるし、そこからまた仕事に集中するっていう、ね、うん、モードに入ることができますよね。
そうですね。
素晴らしい空間だなと思いました。
沖さんはグループの中でオフィスの中に多分喫煙コーナーもあるんだろうけど、喫煙コーナー行く人って結構長くいるよね。
そうですね。芝浦の場合には外になるんですけど、
ね、
そうですね。はい、
結構タバコ吸ってる時間って結構みんな長いんだよね、うん、意外とね。気がついてないんだけど、2本ぐらいしちゃったりして。うん。だからそういうとこに行くぐらいだったらさ、その休会に行ってさ、同じ時間こんなんかやった方が、僕は健康なんじゃねえかなっていうふうにも思うので、喫煙対策にもなる、禁煙対策っていうのかな、ね、なるんじゃないかなと思ったね。うん。だから健康意識を会社全体で高めようっていう風潮と、 やっぱりそういう社員たちが増えてくることで、やっぱり健康な会社ってイメージもすごいアピールできそうですね。なるほどな。歩幅の、書いたのって結構いろんな企業さんに最近増えてきていて、あれすごくいいよね。
面白いですよね、うん。あったら絶対やってみたいって思います。
歩き方って癖ある人いるじゃない、
はい、
結構背大きいのにさ、ちょこちょこちょこちょこ歩く人とかさ、はい、いるよね、はい。後ろから見てるとわかるんだよね。
あとちょうどその歩幅のサインがあると、左右の体のバランスって結構違ったりして、右足はちゃんとつくのに左足はなんか狭いなとかですね。そういったのも気づくことができたりして。あと、実際にその歩幅で歩こうとすると、こんなに前に一歩出さなくちゃいけないのかって、こんな大幅なのかっていう。いろんな気づきがありますよね。
意外と歩き方って左右対称になってないんだよね、人間って。
そうですね。歪みとかあると、なおさら。
あと、癖とかな。
そうですね。
だって社会人って20年以上癖の中で生きてきてるわけだからね。社会人になった時にはね、もうすでにね。だから40歳になったら40年も癖のまま歩いてる。やっぱ直すことも多分そういう気がつくことも多分できるだろうし。三浦さんは田町の駅から歩いてきてんの？
はい、田町駅から歩いて。
そうするとさ、朝出勤の時さ、前にさ、なんか上司とかさ、いるとさ、誰かわかるでしょ？
わかりますね。
歩いてててわかるよね。
そうですね。
意外とな。不思議だよね。で、男性なんかみんなスーツ着てるけどさ、スーツ着てるから同じようなスーツ着てんだけど、後ろ姿でわかるんだよね、あれ。あれ、だから結構歩き方でわかっちゃうんだよね。面白いよね、そういうのね。人間ってね。まあ別に前から見なくても後ろ姿で誰かわかっちゃう。
そうですね。
だからみんな癖があるんだよ。
あります。
そういうのやっぱ直していくっていうのはいいんじゃないかなと思いますね。あとはなんかカフェとか掘りごたつがあるっていうのを聞いたんだけど、それもそうなの？
そうなんです。サテライトオフィスはそのコミュニケーションを取るっていうのも一つ目的として置いているので、ね、まあ、リラックスした空間、まあ、その掘りごたつも仕事中使ってこう打ち合わせしているっていうような光景
があります。掘りごたつでノートパソコンその上乗っけて仕事してもいいんだ。
は
い、
畳でしたっけ？畳なんですよね。畳なの？そうなんです。
すごくいいなと思って。
寝ちゃうかもしれない。
そうなんです。畳で。
雰囲気変える、環境変えるっていうのはいいかもしれないね。はい、
リラックスした空間で、こう、ちょっと通常っていうんですかね、よくある会議室とは違う空間だからこそ、新しいこう、アイディアとか自由なこう、
発想とか
が生まれるんじゃないか
という。喋ってもいいんだぞっていう心理的な安全性とかね。
はい。
なんか硬い会議室だとさ、なんか部長さんからどうぞみたいな感じになっちゃうけどさ、掘りごたつだと関係ないよな。
そうですね。
あ、それ絶対重要だな。
大事です。お菓子もありましたよ、
ね。お菓子
も。そうなんですよ。
あんたお菓子のことだけをやたら覚えてるの。
すいません。
あ、それはすごいね。それいつ頃からあるの、その環境は、9回は。
はい、2年ほど前からありますね。
うん、じゃあコロナ禍でそういうことを。
そうなんです。
書いたのね。
はい。コロナ禍で、こう、オフィス再編ということで、テレワーク勤務者が増えたことによって、うん、まあ、芝浦の地区についても、オフィスの見直しをしようということで、うん、見直しをする中で、サテライトオフィスをこう作っていこうという話が上がりまして。う
ん、社員に好評なんじゃない？
そうですね。リピーター、私もちょこちょこ、こう、行ってる利用者の一人なんですけど、うん、行くと、リピーターの社員多いですね。
多いよね。
はい。顔ぶれが、また来てるなっていうような。
また今日のミーティングは、協会の掘りごたつでやろうよって、みんなで移動してね。
そうですね。
行くと、なんか新鮮だよな。
そうですね。
毎日同じさ、自分の部署のさ、会議室だけでやってるとさ、発想がなんかさ、新しい発想出てこない可能性もあるじゃない。うん、
毎回司会もね、一緒ですしね、
うん。
それがちょっと変わった環境だと。
非日常的にするっていうのは、環境するっていうのは重要だし、うん、逆に在宅勤務ばかりやってると、そういうところに行きたくなるっていう可能性。
そうですね。
そういう意味で会社に来て、コミュニケーション良くなる可能性もある、ね。
はい。他部署の人とかともお話できたりできそうですよね。
そうですね。あと、昼休みの利用者っていうのももちろんいるので、昼休みにそこのサテライトオフィスに行って、
うん、
掘りごたつだったりっていうところでも、うん、利用されてる方、部署超えて、それこそこう、ランチしてるっていう光景もありますね。
あ、そこご飯食べてもいいんだ。
あ、はい。
お弁当食べたり。
はい。
いや、そういうなんかワイワイガヤガヤやる方が、実は重要なんだよね。僕なんか70年代に社会人になったけど、70年代ってすごく思い出すんだけど、仕事中は楠田くん喋っちゃダメだよとかって言われて、シーンっていう、そういう職場だったね。ねえ、70年代そうやって教わってきちゃったけどね。
でしたか。
だから今はね、別に喋っててもね、全然 OK だよっていう感じになってきたよね。うん、だそういう意味ではね、 すごくね、いいなっていうふうに思いましたね。やっぱりそういう球界みたいな環境があるとヒエラルキーとかあんまり関係なくて、フラットにコミュニケーションができてくると思うので、うん、心が豊かになるんじゃないかなっていうふうに思いましたね。あんまりなんかね、偉い人がいるとなんか喋んない会社っていうのもまだ結構日本にはあるんだけども、そういうもっとフラットにしていくことによって若い社員も意見を言っていいんだみたいな風潮を作ってあげるのって重要じゃないですか。
そうですね。
若い人も意見言ってもいいのよって言ったって言う人いないんだよね。多分ね。うん、そこはね、すごいなと思いましたね。そういう中で、田村さん、沖電機さんにはさ、健康経営ということで、はい、あなたは何をサポートされてたの？
はい。まずですね、今回のこちらのサテライトオフィスの方で、ウォーキングセミナー
を。ウォーキング
実施させていただきました、
うん、
でこのリアル開催というのが久々だったんでしたっけ？
そうなんですよ。
オンラインでましたんだね。
はい。ずっとコロナ禍でこう集合型っていうところはリアルの集合型というのが難しくてですね、
うん、そうですね。
で様子を見ながらというところでこう数年ぶりにこう集合型でやるという時に、うんうん、開催をさせていただきました。
なるほど、うん、何ぐらい集まりましたか？
もともと人数をまずこう様子を見ていくっていうところのまだコロナ禍で過程だったので、うん、10名程度で集まって開催をさせていただいたと、うんうん、
手上げ式で？
はい、手上げ式になります、
うん、なるほど。どうでしたか反響は？
反響は最後に参加された方にアンケートを取っているんですけれども、うん、やっぱりこうなかなか集まれなかったっていうところもあったので、まず集まれたことに、うんうん、オンラインではなくて自分の実際にこう実践を持って体を動かして集まってこういったセミナーに取り組めたことすごく良かったというところがまず一つ。
それはもう本心だね。
声に上がりましたね。
うん。嬉しいね。
いや、本当に嬉しいですね。私も去年ぐらいからリアル開催っていうのが増えてきたんですけども、うん、やっぱり画面を通じてのオンラインでの実施と、うん、そういった対面で実際にお顔、一人一人のお顔を見ながら実施するので、やはり違いますし、その時の雰囲気とかも、相手一人一人の雰囲気とかも分かりますし、うん、伝え方っていうのももちろん実際にすぐ近くでお伝えできるので、うん、すごくリアルで開催させていただいてよかったなっていうふうに思ってます。すごく楽しかったです。
楽しかった？
はい。
うん、何分くらいやったの？
その時は45分
間。結構やったんだね。
はい。
はい。
ウォーキングだけで？
そうですね。ストレッチとかも含みつつ、ね、はい、はい、日常生活でできるような。
セルフストレッチはあれはいいよね。はい、特に在宅勤務の時ってね、すごくいいですよね。
そうですね。
一日一室に座りっぱなしだったりするので、四つになっちゃったりするけども、オンラインミーティングの合間にね、うん、ちょっとやりながら、できるようにするっていいよな。腰痛とか足のむくみとか。
そうですね。うん、やっぱり、肩腰は悩みを抱えてらっしゃる人多いので。
悩むんだよな、はい、足。っていうのはな、やっぱり人間がね、四つ足の動物だったらあんまりね、四つも来ないのかもしれないけど。い
や、実際そうなんですよね、本当に。
二足歩行だからね、なんか構造的にさ、四つが来るようにできてるような。
うんね、どうしても体を。
神に怒られてしまいますけど。
どうしても体を支えなくちゃいけないので、はい、やっぱり姿勢も大事ですが、筋力足りないとどうしても姿勢悪くなっちゃうので、うん、それが腰とかに負担かかってきちゃうっていうのもありますし、
うん、
まあそうですね、いろんな意味で体を動かすこと、固めないことってすごく大事ですね、うん、ずっと座りっぱなしだとどうしても同じ姿勢で体筋肉もそうですし関節も固まってきちゃうので、こまめに体を動かすっていうのが何より重要かなと思います、う
ん、まあ改めて考えると体を維持していくのっていうのはやっぱセルフケアだと思うので、結局それもだから自立なんだよね。
そうですね。
だから自分自身でちょっと腰痛いなと思ったらこうストレッチをしてみるとか、それを習慣化してるとやっぱりいいよね、
うん、
これはやっぱりだからあれだよ、健康診断の前の日だけやっててもどうしようもないよこれ。というか健康診断の時にやらされたみたいなだけじゃダメだな多分な、
う
ん、それをやっぱ習慣化するためにやっぱりやっていくことがやっぱりますます重要になってくるな。そういう中でさ、三浦さんもなんかいろいろストレッチやったり歩くこととか気をつけてんの？
気をつけてます。グループ全体のもう社員に対してこう健康大事だって言っている身で、うん、健康そうに見えないとちょっと
見えないと
説得力ないです。見えんよ、僕からしたら。大丈夫ですか、うん、なので、はい、あの日頃から気をつけてます。あの運動は、うん、あのウォーキングもそうですし、うん、あとちょっと筋肉のトレーニングをしたりしてますし、私もあの実際にあのウォーキングキャンペーン参加者として
参加した、
はい、10名程度のコンパクトに始めたっていうところもあったので、うん、ウォーキングセミナーはもう贅沢に個人レッスンかのようにご指導いただけて、うん、はい、
すごいよね、はい、なので個人レッスンだよね、10名ぐらいだったらね、
は
い、
ただやっぱりこう歩くだけでもこう姿勢をこう整えて、今こうちょっと
猫背になっちゃう、
ちょっと、ね、猫背気味なんで、ちょっと今姿勢正しましたけど、うん、あの田町駅からの通勤中とかも、あの今もウォーキングセミナーのことを思えて、あっと思って、こうやっぱりこう意識しないと、先ほどあの癖って話ありましたけど、うん、猫背になっていってしまうので、うん、こう歩く時も通勤の時も、あのウォーキングセミナーで習ったこと、
急にね思い出しちゃって、
ありがたいです、
ね、急にボシってなってる、それはねいいことだと思う、ね、
はい、
それが続けるといつの間にかちゃんと歩けるようになっていくっていう、
本当にそうだと思います。それが自然と習慣になっていくと思うんですよね。うん、
皆さんね、今思い出したんだけども、この AW ステージって今7年目に入ったんですけど、うん、この会社を起こす前にね、私自身はね、もう絶滅したね、ネアンデールタール人ぐらいね、あれだったんだよね。なんていうの、猫背。
猫背。
うん、本当に。ね。だからだいぶ治ったよね。
そうですね。はい。
やっとね、人間として進化したような気がするな。すごいね。お猿さんみたいな歩き方してた。いつも毎日ね、注意されてた。だから時間かかるんだよね、こういうのね。
そうですね。
速攻よくないんだよ、これ。
積み重ねですね。1日2日でこう、仕上がるというか、はい、定着するものじゃないなっていうのは、身に染みて感じます。
うん。そうだね。よかった、あなたがさ、そういう意識が高くて。
ね、
いや、私は、できないですね、みたいな。
あと、ウォーキングのそのセミナーで言うと、就業時間に行ったんですね。うん、昼休みとか、こう、就業時間後、定時後っていうことではなくて、うん、なので、そういったところもやっぱり、こう、社員には、就業時間中に、こう、ウォーキングのこうセミナーを教えてもらえるっていうところは、やっぱり、こう、印象として、あ、先ほどボーダレスっていう、日常を通して意識しなければいけないっていう、ボーダレスの話しましたけれども、こういったところでも、こう、少し、社員にはメッセージ性としては伝わったような印象は受けております。
柔軟に働こうっていう会社の多分意識だと思いますね。だから会社の考え方として、9時5時にはそういうものってのはやるべきじゃないっていう会社も多分あると思うんですよ、うん、でもね、9時5時に社員一人一人がさ、パソコンに向かってさ、仕事しやってるかってそうでもなくて、一応なんかエクセルは立ち上げてんだけど、ずーっとぼーっとしてる社員もいないってのは嘘だと思うね。なんか、明後日のこと考えてるよね、みたいな、うん。週末のこと考えてるよね、みたいな。声かけてもなんか、今気がつかなかったでしょ、みたいなって。人間って多分あると思うんだよね。ずーっと集中してさ、8時間連続さ、うん、仕事のことだけやってる人っていうのはさ、いるのかもしんないけどさ、逆に少ないよね。だそういう意味では、こういうね、柔軟にボーダレスって言ってたけども、仕事を勤務時間中にやるっていうのはすごく良かったなというふうに思う。男女の比率って10人のうちどんな感じでしたか？
女性の方が多いですかね。
女性の方が健康意識に高いのかな。
比較的女性の方が高い印象はありますね。
うーん、どう、いろんな企業に行ってて。
私も同じように思います。やっぱりそうやって手上げ式で開催させていただくと、やっぱり比率的にも女性の参加率は高いですね。
別に女性のためのとか書いてないんでしょ、
うん、はい。
うん。次回ぜひ男性のためのってやってみて。そうなのか。男性はあんまり気にしないのかな。そんなことはない
ですね。そんなことはないですね。はい。気にしないということはないですけど、ただ二極化といいますか、うん、すごく健康意識の高い層と、うん、こう健康は後回しというか。
健康後回し。
後回しにしてしまいがちな。はい。そうと、こう、二極化してるような印象はあるかなと思います。
それは日本全体的にそんな感じはしないでもないな。いろんな企業僕は行きますけどね。
どうしても忙しいので皆さん、自分の健康はどうしても二の次になっちゃって、後回しになっちゃうっていうのはありますよね。
でもやっぱりこういうセミナーをやっぱりいろいろやり続けていくと、今まで来なかった人も、口コミで。
そうですね。
来るようになるかもしれないですね。
そうですよね。同じじゃなくていろいろテーマがあると、うん、これは興味があるから行ってみようみたいな新しい人を取り込むこともできるかもしれないですもんね。
そうですね。
なんかさ、別に年齢決めちゃってもいいんだな。50歳から始める男性のウォーキングセミナーみたいな。
もちろんターゲット別でも全然、うん、
誰も来なかった。知らないけどね。そうだね。沖電機さんって言うとやっぱ職種は理系の方と文系の方がいるんだな。
そうですね。はい。
営業はやっぱ文系が多いの？
はい。営業は文系が多いですね。
だね。だから、やっぱ営業の方外出るから結構歩いてはいるんだよな。普通の、人事の人よりは歩いてるよな。
そうですね。仕事柄歩く。
仕事柄、ね。
はい。
多いと思います。歩いてるんでね。だその歩き方がいいかどうかってのは別だよな、これな。
そうですね。
歩き方が下手だとさ、なんか内臓やられちゃったりするじゃない。
まあそうですね。何ですか？例えば、前のめりの姿勢だとか、だと、やっぱり内臓機能がちょっと低下してしまったり、姿勢が悪いことでですね。もちろんそれもありますけど、あとは、代謝が悪くなったりとか、
代謝悪くなる。
そうすると疲れやすくなったりとか、
疲れやすくなる。
あと実際に体の痛みとして出てきてしまう。例えば、股関節とか膝とか、そういった痛みにつながってしまうこともありますので、やっぱりたくさん、ね、これからもずっと歩き続けるのだからこそ、まあ、正しい歩き方っていうのを知っておいていただくと、より生き生きとたくさん長く歩けるようになりますね。
コロナ以前に田村が話してたのは、なんか沖縄に来たんだけど、なんかどっかの拠点で事業所でやったって聞いてた。
はい、それは健保さんの、
健保さん
の開催するセミナーで、
高崎
の事業所だったり、わらびの事業所だったり。
結構行ってんだよね、
本当に。はい、いろいろお世話になってます。
いや、そこまでお世話になってます。ねえ、
はい。
やっぱ事業所の方たちも嬉しいよね。
そうですね。
とかくなんか本社の人は恵まれちゃう可能性があるんだけど、ねえ、事業所でやるっていうのは、事業所はやっぱりね、やはりなんていうの、でも事業所の人って、自動車通勤が多くない？
自動車通勤多いです。
ってことはね、はい、歩かないんだよ。
そうなんですよね。意外と。
もう家出たら乗ってるだけなんで。
はい。よく事業所のその車通勤の社員の方と話すると、もう本当歩かないっていうのは聞きます。
だから本当はそういう事業所の人たちに、ウォーキングセミナーとかやった方がいいんだよね、多分ね。
ね、歩かない人はなおさらそうかもしれないですね。
あるね、製薬メーカーさんに行った時ね、もうね、社員の8割ぐらいがね、営業なんですよ。で、病院営業なんだよ。で、何かっていうとね、歩かないって。全部車で営業してるから、全然歩かないみたいでね。で、もう食事するとこもないから、車の中で弁当食べてるみたいで、だからね、歩かながらブクブクブクブクみんな太っちゃうみたいな、あるんだよね。だから意外と営業だから歩いてると思うと、自動車で営業してると歩いてないとか、事業所だとさ、車通勤だから余計歩いてないとかって、だから意外と歩いてない人っているんだろうね、多分ね。
そうですね。やっぱり歩行は活動量の中の一番ね、大きな要素になるので大事ですよね。やっぱり体を動かすこと、もちろん歩くこともそうですし、電車通勤だったらやっぱり駅までも歩くし、階段登ったりもするし、いろんな動きがあると思うんですよね。まあ、なんかじーっと車の中で体を固定してしまう、固まってしまうっていうのがあんまり良くないかもしれないので、はい。ちょっと車から降りたら少しストレッチするとかですね、車の中でもできるようなストレッチとか。
信号待ちの時ストレッチ
とかね。そういうのもいいかもしれないですね。
でも、田町からだとここ結構歩くね。
そうですね。初めてとか慣れてしまうと、私自身はこう慣れてる身なので、もうあまり、これがもう、基本って思ってしまってるのでですけど、
人によっては高輪ゲートウェイから歩いてきてる人もいるんじゃないかな。
そうですね。はい。
ね、新しい駅ね。
はい。
あっちから歩いた方がなんか空いてるよね、道がね、多分。
あ、そうかもしれない。
田町から結構朝、ドロドロドロみんな。
田町駅
どこの会社に行くんだみたいな人たちが来ますよね。
多いですからね。混雑して。
改札も遅いしね、出るときがね。はい。高輪ゲートいいな。虎ノ門なんて駅ビルのようなもんだもんな、あそこ。地下鉄上上がったらも
う。そうですね、もうすぐですね。
ね、起きたんだもんね、あそこね。はい、意外と歩いてないな。
はい。
僕はだからね、あそこね、虎ノ門の人はね、帰りは新橋まで歩いた方がいいと思う。
新橋まで歩く社員も
いるの？
はい。
もう僕は言う前にやってるよ。これはね、素晴らしいなって、そんなふうに思いますね。ありがとうございます。健保さんがやってるイベントの、ね、説明ができるんであれば お願いできますか？
はい、もう一つですね、体リフレッシュキャンペーンというネーミングでですね、 オンラインで、うん、まあ、全国の、まあ、社員、うん、まあ、そしてご家族と一緒に。
家族も、
はい。
憲法だからね。
はい。
家族、いいね。
キグループの健康ケアは、こう、社員だけではなくて、まあ、そのご家族もやっぱりこう健康でないと、うん、社員の方も、こう、個人の生産性という観点でも、こう、力発揮できないんじゃないかっていう考えを持っているので、家族も含めての健康管理っていうところで考えております。
健康保険証も家族まで使えるにしてるわけだから、はい、受けていいですよって言わないとね。
はい。で、ご家族の、元々のこの、きっかけはやっぱりこうコロナ禍で運動不足っていうところでまた集まれないと、当時パンデミックの時にこうなかなか集まってっていうことができない中で、何かでも運動不足をこう解消するような何かきっかけ作りができないかということで、オンラインでつないで、そして家族も一緒になって楽しめるものというところで、オンラインプログラムをご提供いただいております。
そうなんだ。好評だった？
そうですね、もう2021年から、ずっと続けてくださってるんですけども、うん、もう年間を通していろんなプログラムを実施してまして、例えばストレッチ系の肩こり解消ストレッチとか、
いい、ね、
疲労回復ストレッチとかいうセミナーもあったり、うん、あとヨガをやらせていただいたり、
それもやってんだ、
はいはい、うん、あとは筋力アップのトレーニングですね、うん、筋トレ系のトレーニング
人気あるんじゃないそれ
ね、本当に毎回
家族だと子供も入ってきちゃったり、
まさに
おじいちゃんおばあちゃんも入ってきたりするんじゃないの
あんまり画面は、ね、はい、実際は見えないんですけども、実際にアンケートをね、
はい、
取っていただいてて、子供と一緒に楽しんで参加できましたっていうお声もあったりとか、
はい、
奥様と一緒にご参加いただいてるね、うん、本当にたくさんの方に、毎回100名以上の方にご参加いただいてるんです
けど、なんかすごいね、はい、
うん、
それ終わった後に子供が言うんで、多分、パパの会社っていい会社だね多分言うんだよな。そういうふうに言いなさいと言わなくても多分言うような絶対、100人もいたら、
なので本当に、はい、土曜日に開催させていただいているんですけども、うん、土曜日の午前中からたくさんの方にご参加いただいて、はい、たくさんいらっしゃると思います。
じゃあ奥さんがオキデンキさんで、旦那は違う会社かもしれないけど、
うんうんうん、
多分ね、お前の会社の方がいいなみたいな
そうですね。なので実際にオンラインでつながっているので、まあ、各家庭、何人ぐらいでこう参加されているかっていうところまでは、
ね、わかんないけどね。
わからないんですけど、うん、2023年度、まあ、4回開催分としては、850名ほど、
うん、そんなにすごいね、
お申し込みをいただいているっていうところで。
これはすごいよ。
はい。
わー、でも、健保さんもそうやってね、一生懸命やったりね、沖さんも人事の方でもそういうのをやったりするっていうことで、社員にとってはなんか、そういう健康意識を対するイベントがすごく多いっていうのは肌で感じるだろうな、
うん、
でご家族までやってるっていうのはそれはいいよな。
すごい素晴らしい取り組みですね。
うん、
なかなか楽しいってい こう感覚にならないと、こう続けることって難しいかなと思いますし、うん、あとこう強制的にやらされ感っていうのは、うん、決してこう
嫌
だなって思うので、まあ、自分自身だ
ったらそれはさ、楽しいじゃなくて辛いもんな。
そうですね、
いや今日やんなきゃいけないのみたいな、
うん、そうですね。なので
なんかお腹痛くならないかなみたいない
やいやなっちゃいます、ね、
いやいや今日風邪ひこうかなみたいな
たくさんそのヨガとかストレッチとか、うん、プログラムが豊富で選べるんですよね、うん、自分はこれに興味あるとかこれにチャレンジしたいみたいな形でまず選べるっていう要素があるのは、うん、すごく魅力的だなと。
ホテルのビュッフェみたいな
思いますし、
中華も食べちゃうぞみたいな、はい、
あとこう家族も一緒になってこう参加できるっていうのは家族の一つこう団らん的にもなるかなっていうところで、
それはね、うん、いろんな意味でね、ウェルビーングに対してもね、ワークエンゲージメントついてもね、高くなっていく一つのきっかけだと思いますよ。ウェルビーングを高めるためにやってるわけじゃないし、僕もいつもいるのと一緒でね、エンゲージメント高くなるためにこれをやってるわけじゃなくて、もうな、普通になんかこれやってること自体で高くなっていくはずですよ。すごい自分が気づかないことを会社がそうやって、で健保さんだとか人事が一年通じていろんなセミナーをやってくれていて、家族も参加できてっていうことで、会社に対する忠誠心も高まると思うし、これはね、いい方向に走って、だからそれがね、カルチャーになってんだよな、多分大きいグループの、
うん、
これはカルチャーってさ、明日からそのカルチャーにしようってできるもんじゃないもんな、
うん、
これやっぱ長年やってきてるからっていうことなんじゃないかなって思いますね。うん、じゃあ最後にあなたから 皆さんに質問を。
質問ですね。
お願いします、はい。
そうですね。例えば手上げ式の、まあ、イベントだと、例えば健康意識が高い人っていうのは、やっぱり手を挙げて参加してくださる方多いんですけども、本当はもうちょっとこういった方にも参加してほしいなっていう健康意識が低い人とかいらっしゃるじゃないですか。そういった方々のアプローチというか、参加を促すとかですね、はい。少しでもそういった健康意識が低い人たちが、ちょっとでも上がってもらえるようにするための何かそういった方策みたいなのはありますか？はい、
まだこれが試していることではあって、はい、これが本当に効果的かどうかはまだわからないんですけど、ケンポさんとも話しする中で、例えば、ケンポさんと、まあ、我々で、こう、アプローチしたい方っていう方は、例えば、一つ、こう、肥満気味な方とかって、
俺だ。
方いらっしゃると思うんですけど、まあ、そういった、まあ、ターゲットをそこに絞った時には、そういった方は運動しなさいとか、食生活を改善しなさい。肥満のためにっていうのは、多分こう、耳たこ状態で、指導の中で、こう、言われていると思うんですよね。うん、でもなかなかそうは言っても、こう、行動として踏み出せないっていうところがあるとすると、じゃあ、その方の関心のあるテーマって何だろうっていうところで、
なるほど。
はい。で、健康経営の中で、こう、社員の方にもこう、関心があるものにもアプローチしていこうっていう考え方を持っているので、アンケートで、こう、どんなことに関心ありますかっていうアンケート調査をこの2、3年やっているんですけども、その中で、社員2人に1人が睡眠改善に興味があるっていうところが分かったので、
いいですね。
はい。なので、肥満のためにやりましょうっていうのではなくて、こう、睡眠改善のために、運動習慣身につけませんかですとか、食生活改善しませんかっていうような投げかけを行って今取り組み続けているというところですね。
それはいいことだと思うね。睡眠は確実に食生活だとか、はい、あとは運動との関係というのものすごくあると思うので、はい、それはいいかもしれないね。
その結果として、うん、その行動としてじゃあそのために運動習慣身につけていこうとかこう食生活改善していこうっていうようにこう行動に変化があればおのずとその肥満とかっていうもともとこちらがアプローチしたいところにも重なってくるところがあるので
結果的では
い、うん、なのでどうしたらそのなんかこう相手の関心がどこにあるかっていうようなところにちょっとアンテナを今張って、どんなアプローチができるかというようなことを考えているところですね。うん、
進化してくるね。
そうですね。
でも素晴らしいですね。こちらがやりたいことじゃなくて、ちゃんと社員の意見を聞いて。
マーケティングだよ。
本当ですね。いいと思います。
まあ、最初はね、プロダクトアウトでやり始めるんだけど、だんだんだんだんマーケティングになってきてるってことなんですよね。それは重要だよね。睡眠っていうのは、ちょっと昨日は日曜日だったんで、早く寝ちゃったもんだから、寝すぎちゃって。寝すぎて眠いって、これ良くないね。
あ、寝すぎて眠い
って。ラジオで言うこともないんだけどさ。寝すぎて眠い。寝すぎて眠いとさ、また寝ちゃうとさ、はい、もうダメだね。どんどん悪くなるよな。
あ、また夜の睡眠に、
うん、
ね、繋がっちゃいますよね、うん。引きずっちゃうというか。
大変だよな。寝すぎちゃうのダメだよな。寝不足の人は多そうだね。三浦さん何時間ぐらい寝てんの？
私は6時間から7時間ぐらいですか。
いつも？
はい、健康意識。
番組のためにじゃなくて、
ね。ではなくてですね、うん。私どちらかというと朝は強くて、まあ、夜はあまり。
朝強いの？
朝早い分には大丈夫っていうようなこう体質というか、う
ん、
あるので。
ニワトリさんだったんじゃないよ。ボケボコみたいな。
なので早めに寝るようにはしています。その方がなんかこう自分自身の。
あまり夜更かししないんだ。
あまりしないですね。コンディション。で、こう、やっぱり夜更かしした、うん、翌朝、うん、体の重さとか。
あ、わかるわかる。
こう、なんか自分の動きとして。
うん。なんか。すぐ影響出ちゃうんだよね。
はい。すごく感じるところがあるので。
でね、あんたはどれぐらい寝てんの？
私もだいたい6時間、7時間ぐらいですね。7時間は、7時間取りたいなと思って。うん。ですが、なかなか行かないこともあるんですけど、うん、目標は7時間で。
う
ん、
俺、ゆうべ9時間寝ちゃったの。
子供のように
いっぱい寝ます。え、子供三浦さんね、僕ね、去年もう70になったんですよ。
あ、そうなんですか。
どんどん子供になっちゃうの。だからいいんじゃない
あ、でも絶対、睡眠はたくさん取った方がいいですよね、うん、高齢者は特に。
うん、一応もう高齢者ですよ。年齢65歳から高齢者ですから。まだ早期高齢者ですけどね、75から後期高齢者になりますけどね。さあ、それではどうもありがとうございました。それでは最後にですね、ご出演いただいた方に、 リスナーの皆さんにメッセージを添えていただきたいと思いますが、その前に私の作品を聞きましょう。お送りしている作品は2023年9月6日発売の私の最新アルバム先の見えない時代に生きるから瞳の中にをお送りしています。まだ僕の耳の中はアクリル板を通す君の声もう疲れたね初めてのパンデミック昨日も今日も部屋の中でこれいつまで続くのか世代間の価値観は対立し分断していないか新しい時代の秩序は「それともディストピアか」「フェイクニュースによる身の分断」「テクノロジーは民主主義を守れるのか」
の前が最も暗い早く光が見たいな 席立ち見が出るのに今日のお客さんは残念だが5人だけだ歌うのさ
それじゃあそろそろ時間ですので最後にね、三浦さん田村さんにリスナーの皆さんに一言メッセージを添えてお祝いしたいなというそんなふうに思います。じゃあ三浦さんどうぞよろしくお願いします。
はい、そうですね、私自身も健康には気を使っているんですけれども、会社のためにとかっていうことでもなく、ボーダレスって話させていただきましたけど、人生100年時代とこう言われている中で単純なこう寿命の話じゃなくて健康寿命をどうこう長くしていくべきかと、その方がこう人生充実した時間を限られた時間の中でこう充実した時間、そして選択肢も生活において食べ物もそうですけどいろんな選択肢があるなってこう持てるなっていうふうに考えているので、そのためには健康寿命を長くしていくためにはもう今から年齢問わず早くに始めた方がしたことはないと思うので、忙しい中でも自分にできることを見つけてコツコツとやってみるっていうところで私自身は取り組んでいるので、ぜひリスナーの皆さんもですね、できることが続けられることだと思いますので、そういった一つずつ大きい小さい関係なくできることをぜひアクションとして踏み出していただけたらというふうに思います。ありがとうございます。
ありがとうございます。リスナーの皆さんもね、健康でね、長生きしていただくということで、今から始めれば全く問題なくね、できるんじゃないかなって、そんなふうに思いました。じゃあ最後に田村さんどうぞよろしくお願いします。
はい。本日はありがとうございました。1年前ぐらいから対面で実施するような健康セミナーとか健康イベントの機会が増えておりまして、やっぱりこの対面の良さというのをつくづく実感しています。なので、今後、健康増進施策を企画される際は、ぜひですね、当社までお声掛けいただければ幸いです。本日はありがとうございました。
はい。お二人ともどうもありがとうございました。それでは最後にゲストの方をご紹介して番組を終わりましょう。沖野三浦さん、AW ステージの田村さん、40分にわたりどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の番組はいかがでしたか。楠田優の最新アルバム先の見えない時代に生きるの中からインターンシップに行こうとともにお別れです。この番組は理系学生の登録数利用率ナンバーワン、大学院生修士博士理系学生ポスドクのための就活サイトアカリクを運用する株式会社アカリク、前職での評価とコンプライアンスチェックでキャリア採用の失敗を未然に防ぐバックチェックを提供する株式会社ロックス、ワークハッピーな世の中を作るをミッションとし、世界の HR テクノロジーを日本市場に展開するタレンタ株式会社、 職場でできるストレッチと質の高いウォーキングを提供する健康経営サポート企業の株式会社 AW ステージの提供でお送りいたしました。それでは次回もお楽しみに。
インターンシップに向こう、時間を見つけて僕のやりたい仕事が